Angry Radio.
もうゆとり教育ですよね、あれは。もうあれで、あれですよ。
あれですよね。
あれですよね。まあベイブ以来じゃないかなと思うんですけど、こういうど真ん中の衝撃というのは、ね、いわゆる辻さんがまあできちゃったこんなわけでございます。
はいはいはい。
まあ本当に現役トップアイドルだとは思うんですけど、今の現状で、
ね、まだ10代ですよね、
うん、すごいですね、
うん、
すごい。それでケロッとああやって記者会見やっちゃうのもすごいと思う、
うん、
あれはすごいと思う。なんかそのあれによってやっぱりこうバサッと切られた人っていっぱいいると思うんだけどな、
うん、
でこのアイドルファンの人って結構高齢化してるというのか、割と年を取ってもアイドルのファンをやめないでいる人も多いじゃないですか、
うんうん、まああと、もう年取ってからファンになったり人も多いでしょう、
うん、やっぱり
最近だとね、
年を取った人にとってああいうアティチュードはやっぱりこうないからね、
うん、
ないから、さらにこう驚きとかショックとかが倍増すると思うんですけど、まあ皆さん本当にね立ち直
れない。でも交際してるっていうのは全然知らなかったですけどね。
こういうの有名だったんですかね、ファンの方だった
り。どうなんですかね、
こういう、そういうのって結構ねネット界隈ではみたいなのあるじゃないですか。
うん、まあでもね、大阪のね朝日放送ですか、はい、おはよう朝日っていうね、もう昔からやってるワイドショーあるんです、朝からやってる番組で、
はいはいはい、
あそこはやっぱり下水ですね、大阪だけあって、いつ、その付き合っていつそのやって受精したってみたいな話をね、朝っぱらからねカレンダーを表示してこの辺でやったんだろうみたいなことをね
かっこいい。
ひどい井上光三がもうものすごい下水話をね朝から繰り返しましたけどね。でそれによるとなんか加護さんの加護ちゃんのその引退、まあ確実になった時あったじゃないですか、その引退が確実になった記事が出た直後あたりだと、その辺でまあ W がまあ無理だということがまあ確定した後ぐらいに、まあ自暴自棄になってやっちゃったんじゃないかみたいなことを朝っぱらから言ってましたけどね何の推測やねんとか思いながら見てましたけど、
しょうがないな
こんなん絶対目覚ましでやれへんやろうなとか思いながら
まあ、
際どい話してましたけどね。
ねえ。ほら、まあなんか昔ね、芸能界といえばやっぱ怖いところでね、そういうふうなことがもしあったとしても、そういうこと、その、降ろされて、無理やり別れさせられてみたいな。
そういうのはまあ往々にしてあったかもしれないですよね。
なんかそんなね、まあ、真実かどうか全然わからないですけれども、なんかそういう怖い世界だったというような話も、ありにけりで今もあるのかどうか知りませんけど、うん、まあそれに考えてみればなんか健全かなという気は、うん、まあしつつですね、まあやっぱアイドルとかはもうパフュームだけでいいんじゃないかってこんばんは、うまとりラジオですどんなまとめやねん、もうなんパフュームファンの皆様に今謝罪して、
いやでもわかんないですよ、あの3人もいつなん時
とんでもないですよあなたもう何を言うとんだよあもしもし、あ今消えた、これ与田さんの声って消えてますよね、すごい面白いことになりました。今スカイプでですね通話中なんですけども、与田さんとの更新ができなくなりました。切れた切れた、うわぁ面白い面白い、かけ直してみますね今ね。さあこういうリアル感リアルタイム感がある中ですね、接続中になっております。そういえばスカイプって新しいバージョンが出たんですよね。まあ以前新しいバージョン入れたらえらいことになったので、それ以来、入れてないんですけれども、さあこれはどうなるのか、インターネット ットの接続は問題なくいっておりますね。さあ、これはスカイプ自体の問題の可能性がありますね。なんか発信中にしてるんだけど全然発信できないので、チャットでヨダさんに呼びかけてみようと思います。ヨダさん。なんかいいですね。久しぶりに僕の一人喋りになりました。あ、ヨダさんが今ですね、あれになりましたね。落ちましたね、完全に。ヨダさんオフラインになりました。さあ、どうしましょう。まあ、なんかこれをですね、このまま終わってしまうと非常に辛いですよね。なんか、どうしよう。ちょっと、じゃあ、今、まあ僕の、最近聴いている CD の話でもします？最近聴いている CD は何か、バトルズ言ったよね。緑もなんか流行ってるよね、とかいう話だ。こないだの放送でしたよな、したよな。あ、フェネス、うん、じゃないよ。あの辺もしたよな。ミシェル・カミロの新しいやつ良かったですよっていう話はしましたっけ。あとはね、なんか、田舎帰ったんですよ、ゴールデンウィーク。5日から7日までっていう変な日程で帰ったんですけれども。そこで、コシシフブキのベストをずっと、なんか知りませんけど、僕聞いてましたね。うちに、あるんですけれども。なんか、サントアマミーみたいなのをずっと聞いてました。何が面白いのかと言われると、何が面白いんだろうと思うんですけれども、ヨダさんがですね、繋がってくれません。ヨダさんオンラインにしてくれなければ、いやー、なんか大阪でなんかあったんですかね。なんか不安になってきますよね。こうなりゃこうなったでね。なんか例えば、関西に大きな地震があってですよ。それで、今大変なことになってるとか、これでもうその電力供給が断たれたというような、想像をしてたらいきなり与田さんがオンラインになりましたよね。与田さんにもう一回ですね、チャットで呼びかけてみようと思います。与田さんという、通話を開始できません。同時に複数のコンタクトから呼び出しがあったために通話を開始。あ、今、ヨダさんから、かかってきました。はい、どうも。どうも、どうも。
すいません。回線切れたみたいです。
回線切れましたね、今ね。オフラインになりましたね。今、ずっとちなみに僕、繋いでましたからね、話を。これ、レコーダー止めてないんですよ。さすがに、なんか、変な雰囲気のまま、放送が止まってしまうと、辛いわと思ってですね。頑張って繋げましたよ、私。
これ繋いでるんですか、今。
今ずっと繋いでますよ。今、ボイスレコーダーで僕のテンパった喋りがですね、久しぶりに。一人喋りが素敵な。
さすが。
さすが。
いやね、時々最近、うちの光落ちるんですよ。
あ、そうなんだ。
なんで、またかと思ったんですけどね。
なんか本当になんかシュワーンとこう切れましたよ。かっこよかったですよ、なんか。サイバーっぽい切れ方でしたね。
どこまで喋ってましたっけ？
よく覚えてないですね。とにかく
あ、バフュームが妊娠するかもって話ですね。
そんなことはありえないじゃないですかっていうところで切れましたね、確かに。だからもう怒りを買ったんですよ、バフュームの皆様の。そんなの言っちゃいけませんよ、そんなことは。
いやー、最後の落ちたの久しぶりやな、ね、こうやってなんかないっすね、あんまりね、今まで。
いないですよ。一度もなかったですよね。
ねえ。
確かに。新しいの入れました？ヨダさん。
なんすか？唐突に。
スカイプの新しいやつ。なんか 3.2 かなんかが出たらしい。
いや、もうスカイプはね、バージョンアップは全然してないですね。
してないですよね。
なんかややこしいんで。
俺もなんかバージョンアップしたら偉いことになって以来は一切やってないんです
けど。そうですね。
今のままで十分なんてね。
全然特にはね。うん、
というわけでですね。疲れました、もう今日は。まあ、ここから、どんな話しようかな。なんか、パフュームの話がふと出たんで。
はいはい。
世界樹の迷宮の話でもしようかと。
あまり関連性はないですけどね。
先ほど話をしてたんですけど、まあ、ロールプレイングゲームの、キャラクターに名前をどうつけるのかっていうのが非常に問題になると。うん、
はいはいはい。
まあ、私は特にそのロールプレイングゲームはウィザードリーという、パソコンでのロールプレイングゲームからハマった口なんで、
はい、
でもう本当になんか2晩ぐらい寝ないでやったりするぐらいにあの1、うん、ウィザードリー1なんですけど、
はいはいはい、
とやってたんですね。だからまあその世界中の迷宮もそういうちょっとこう昔懐かしいロールプレイングゲームの空気をね、残したというか、はいはい、
そうですね、
あえてそういうのをシステムの中にいろいろ取り込んだ、ロールプレイングゲームでして、
まあ、キャラクター自体はこうなんていうんですか、今風にしてっていう感じですけど ね、
そうそうですね、グラフィックとかね、なんかあのおしゃれというのはあの今っぽい女の子の顔とかなんですけれども、ゲーム自体は非常に硬派な、なんかちょっと下手なことやったらすぐ全滅みたいな、
そうですね、
うわうわみたいな、
うん、
なんかいろいろと凝ったゲームで、これは楽しいなと思っていそいそとやっとるんですけど、
ね、ああ、もうソフト自体は買いはったんですか。
いや、あ、借り
なんか DS を借りるいう話は聞いてましたけど、うん、
DS と一緒に借りました。
ああ、借りて借りてわざわざ
借りて数日やってすぐ返したこれ数日やって
あんまり意味ないじゃないですか。
なんかゴールデンウィーク明けに返したんだけど、あ、いいですよ、もうちょっと、私2台持ってますから、その人2台持ってたんだ
それもすごいですね。
そうそう、それもすごいよね。なんかで1台全然使ってないんで貸しますよとかって貸してくれたのはいいんだけど、
ほう、
これやってると多分僕廃人になると思う、
うん、
ちょっと社会生活を営む上での支障にが来たす可能性があるわと思って、
うん、はいはい、
返すのは返しちゃったんですけど、
うん、
返してしまうと僕レベル7か8ぐらいだったんですよ、
はい、
まあ、地下3階ぐらいでかなりこう、まあ、ようやく序盤で一つこうお話が進展してきたなみたいなぐらいの話のところで、もうね、下やりたくてやりたくてしょうがないですよ、うん、世界中の迷宮を僕はセーブデータがもうないですけどね、もう返しちゃったから今度はちゃんと買ってやろうと思いますけど、うん、でそこでやっぱりロールプレイングゲーム、その特に、いろいろなこう職業があるんですね、職業によってこう、
はいはいはい、
特徴があるとあるものは、剣、ソードマン、まあ、剣を使ってバッサバッサーね、モンスターをなぎ倒すのが、まあ、得意な人とか、魔法使いだとか、なんかちょっとメディックという、まあ、なんかこう体をこう傷ついたのを治すのが専門の人とか、そういうところで、まあ、パーティーを組まなきゃいけない、何人組とかで移動できます。そうするとそういうことをいちいちやってると、やっぱり5人で1パーティー作れるんだけど、
はいはいはい、
5人では済まないんですよね、
うん、
いろいろなメンバーを構成とかを考えていろんな人たちをこう仲間にしたりするから、1回で十何人ぐらいは平気で作っちゃうんですよ。
そうですね、登録自体はなんかできるんですよ ね、うん、で連れていくのが5人っていう、
そうそうそう、で一人一人自分で名前つけなきゃいけないんですよ、
ね、はいはいはい。
最近のロールプレイングゲームはもう全部なんかストーリーがあったりして、だから登場人物にみんな名前があるから、そういうことはしなくてもいいんですけど、
そうですね、
その辺がちょっとなんか昔懐かしのロールプレイングのシステムを、ところどころでこう持ってきてる世界中なんで、突然名前決めてくださいとかって出てくるんですけどこれが困るのよね、
名前は本当になんかこうその人のあれが出ますからね、
俺ね、必ず自分の名前を入れてたんですよ。
あ、偉いですね。
中にそのウィザードリー時代にね。
はあはあ、
そしたらウィザードリー時代に、まあ、やってた時に、現在うちの妻となった当時の彼女に、そこまで自分のことが好きなんだみたいなことを言われてカッチーンときましてですね。もう本当にカッチーンときましてですね。だって今までそうするもんだと思ってたもんみたいな、
俺
なん
かすれば、はいはいはい、
なんで俺がゲームやってて主人公俺じゃんかみたいな
まあその辺がキモいと、
まあその辺がキモいとまあその彼女に言わせれば もうなんか、もう、ここでこう、分かり合えないものだと、思いましたけれども。ね、まあ、それ以来ですね、じゃあいいよ、自分の名前は使わないもん、とか、宣言しました、私は。で、YMO のメンバー。
それはね、もっとキモいですよね。
キモくない、キモくない、キモくない。
それは本当に。
キモくないですよ。
どう、それは本当に微妙ですよね。
第1回ワールドツアーメンバーでまず行くよ、みたいな。大体、ゆきひろを戦士系のキャラにしてですね。
またなんか弱そうですね。
いやいや、でもあの人
めちゃめちゃ弱そうですよね。
体の筋は強そうじゃないですか、トラウマ。あの坂本龍一が、まあ、マジシャン系ですよね、
うんうん、
魔術師系で、で細野さんがヒーラー系すごいぴったり
じゃない、それもすごいそのままですよね、
そのままですよね、なんか妙にこう傷ついた体をなんか治す呪文とか細野さんがガーッて唱えるんですよ、
はいはいはい、
なんかやっぱ良いで、まあ、あの女戦士に矢野っていうのがありますから、
あんま強そうですよね、
それは強いですよね、一番強い戦士は常に矢野っていうふうにつけますからね、まあ、そんな、でも、与田さんもまあ自然体の方にあの時々乗せてますけど、あのゾーンじゃないですか。
まあ、だから難しいっすよね、ほんとつけるのね。その人の性格というか、あれが出ますからね。
皆さんまで迎えてるじゃないですか。
思いつかないんですよね、ほんとに。何がいいのか。
すごいな、でもよくゾウさん、漫画さん、ゲタさんとか覚えてるよね。名前を。
今、ダークダークスって4人じゃないですか。
今4人だっけ？
いや、4人ですけど、なんか、
ね。もともと4人でしょ、
でも1人今なんか、活動してないみたいなんですよね、なんかね。
あ、でも、かなりのお年でしょうよ。
そう、みたいですけどね。ね、
もう、俺らがテレビ見てた頃からもうすでにお年だったよ。
ですよね。
お年っていうのはあれですけれども。小さい秋歌ってた頃。ゾウさんはあの一番低い声の人ですよね。そうそう、なんであの頃ダークダックスとかさ、デューク・エイセスとか、ああいう名前だったんでしょうね。
なんでしょうね、ダークダックスとデューク・エイセス時々ごちゃになってましたけど、
ごちゃになってますけどね。、はあ、デューク・エイセスの方がどっちかっていうと関西じゃなかったっけ、違うっけ、
どうなんでしたっけね、
なんかそんなような覚えがあるような、まあ、今でいうエグザイルみたいなもんですね。違うかな。でもなんか、世界中でもやってて、こう、名前登録の時に、まだ、パフュームの3人をこう、名前打てなかったのは自分の中になんかまだありますね。一つ、こう、踏み込めないものがね。7月のワンマンライブ行くぞ。
ありますね。
して見ましたり、なんだっけ、そうそう、いつもっていうわけじゃないけど、パフュームってフラワーフェスティバルって広島ゴールデンウィーク中にあるんですよね、そういうお祭りが。
はいはいはい。うん、
フラワーフェスティバルとか結構出るんですけどもね、俺今年帰ってなんかうまくいったら、フラワーフェスティバルでパフュームを見れるんじゃないかと思ったんですか。
あ、来てたんですか。
うん。いや、来てなかったですね。
あ、はいはいはい。
なんかゴールデンウィーク中は レコーディングかなんかしてたんじゃない？
へー。
なんか、オフィシャルブログを読んでましたら、
はいはいはいはい、
中田さんとこでレコーディングとかしてるとかっていう記事がありましたので、まあ、いよいよ次、まあ、出るんだなと、よかったよかったと、まあゾーンもね、なんか高代さんが参考に出ると。
まあ、どうなんだろう。
この6月10日のライブを行きたいんだけど、行けないかなっていう話だったっけ？
一応、いや、その辺ぐらいにはまた札幌で、メインボーカルやってたミュっていう子がね、また、デビューライブになるのかな、一応ソロとして の活動再開ということでやるみたいなんですけどね。
お
札幌でそれ行こうかなと思ってたんですけどね。
あ、なるほど。
金がなぁとか。
大阪から札幌っていくらなの？飛行機代と。
飛行機代だけでもまあ3万以上はするんじゃないですかね。往復考えたら。
でも正規で買うともっとするよね。大変やね。
スティーリーダンも行きたいしなぁとか思ってるんでね。その辺ね、お金がね、
ね、
厳しいですからね。
厳しいよね。
うん。
まあ、しょうがないですよね。もうね。ゾーン、だから誰かが海外デビューとかしたらやっぱり海外行くでしょ。
海外で何やんねやろ。
今わかんないけど、今はこうなんか、海外進出とかするのかなと思ったり。
海外ね、そうですね。行くかもしれないですよね。
ね、うん、もう今日なんか疲れたんで、なんかもう頭が全然働かないんですけど、話を振ろうにももう、あ、田舎帰った話とかして、あ、なんかムカデ出たぐらいな話しかないな。あの、家寝ようと思ったらムカデが出てきて、ムカデに刺されたことありますかね。
いや、ないです ね。
うちすごい田舎だから、とにかく
よく寝てる時に、あの、噛まれるっていう話はね。
そうなんですよ、寝てる時に噛まれるんですよ。今回もですね、まあ、寝ようかなと思って布団引いて寝ようと思って、どうもやっぱ布団のとこにいたみたいな。
はいはいはいはいはい。
でかいのよ、結構ね。で、その、刺されたら本当に痛いんですね。
まあ、すごい腫れるらしいですけどね。
2回刺されたことあるんですけど、少なくとも蜂より痛いですね。もうね、膀胱腫れてね。だから、絶対。刺されたくはないんだけど、
うん、
同じ部屋の中にいるとやっぱり遭遇する可能性はかなり高い。
あ、そうなんですか。
うん、で翌朝なんかじんじんものすごい痛みに耐えかねて目が覚めてると、あ、刺されたわみたいな、こう腫れてそういう風になるのは辛いなと思ってですね、いろいろこう、でもまあ考えたわけですよ、こう普段ね、こう自然とかから離れて東京で暮らしてるとですね、時々は田舎の大自然が恋しくなるわけです
よ。
でこう帰ってみると、やはりこう自然、ムカデも自然の一部じゃないですか。
はいはいはい。
でなんかこれもね、こうそこでこうなんかパーンとかやったりシューとかやったりするのは簡単なんだけど、そういうことでね、その自然をね破壊するのはどうかと。
うん、
またこうムカデってなんかすごいこう、なんか怖いじゃないですか。
まあ怖いですね、見た目からしてちょっとね。
そうそう、怖いし、なんかよく水木しげるの漫画とかじゃないですか。なんかもうムカデってあのでっかいのが襲ってくるみたいな。
はいはいはい。
なんかこう殺すとたたられるかも、いろいろ考えたりで、なんか臭というか、要するに殺虫剤ないかなと思ったんだけど、もう家の人はみんな寝ちゃったんで、もうなんか殺虫剤どことか聞きに行けねえな今とかいう感じでですね、しょうがないから、あ、2時間ぐらい迷ったんですけども、虫歯丸めてポーンとやらせていただきましたそんなゴールデンウィークでしたね。
やっぱあれは布団にひっついてきてるんですかね、干してる時とかなんかに。
そうそうそう、布団干したりしてダーンとか入れとくと意外にそこにくっついてたりするんですよ。
だから寝てる時に噛まれる確率が高いんですかね。
高いんですよ。なんかそういう時にこう集まってくるんじゃないですかね、ムカデって。
よ
く
わ
か
んないけ
ど、あったかい方にみたいな感じ。なのでね、もうまあそれが一番あれかだったかな。なんか相変わらず広島に帰ってこう地方のテレビとかやっぱり面白いなと思いながら見た新喜劇とか広島ではやってるんですけどね。
あ、そうなんですか。
東京では絶対やってないから、それ土曜2時1時くらいのやつ、
はいはいはいはい、
ちょっと久しぶりに見てですね、うわこういうのないなと思いながら。
あ、僕はもう小学生ぐらいの頃からもう土曜の昼間といえばもう新喜劇で、その後、まあ、この間亡くなりましたけど、あの横山ノックのね、ノックは無用とか、ノンストップゲームとかっていうのを見て育ってきましたからね。
ノックは無用って広島は12時ぐらいからやってたんだよね。
大体そうですかね、その辺。
昼12時からノックは無用をやって、1時から新喜劇やって、
はいはいはい、
2時か3時ぐらいから藤山完備3600秒とか、ね。っていうなんかこう流れがあったような気がするんだけどな。なんか子供時で子供自分にね、藤山完備は若干トゥーマッチだったんですよ。何このさんみたいな、ちょっと、ちょっと新喜劇ぐらいがちょうど良かったんですよ。
はいはいはい、はい、
僕らの頃ってちょうど村上昌司がドゥーとか やって
た
頃だったんで、なんか割とあの分かりやすい。
吉本新喜劇は、まあ、新喜劇はまあギャグがこういろいろね、ふんだんにありましたからね、各キャラクターごとに。そ
うそう、だから子供が見てもこう笑えるし、ところがあって、若干あの藤山幹事とかのそっちの松竹の方
が、まあ、芝居に重きが置いてね、置いてますからね。
なんか変な格好したなんかその藤山幹事がなんかデッチさん役とか、
はいはいはいはい、
うじゃうじゃうじゃうじゃやってなんか突然泣いてなんかみんなしんみりする、
だいたいそういう風にしんみりな方向を持っていきますからね、
ここにね必ず笑かして泣かすっていう、あの流れがあったじゃないですか。なんかそういうのが子供心になんかちょっと気持ちだなっていうか、
まあ子供がねそれ見て泣くのもちょっと不自然ですからね。
そうそう、泣くのもちょっと不自然ですからね。話やな、賛美泣かすわみたいな。
そんな子供も嫌ですからね。
嫌ですか。まあだけど相変わらずの世界だなと思って。なんかいやまあいつまで経ってもああいうのは。でもね、東京にも今あれですよね、新喜劇、まあその新喜劇の座長さんとか辻元とかは来るぐらいのレベルじゃないんだけれども、でも浅草にその吉本のか浅草花月って言って、その漫才のあのスペースをやってて、阪神巨人とかなカオスボタンとかがやってるんですってね。
ああ今話題のカオスボタンが。
カオスボタン。でもなんかあの誰ぞの日記を読んでたら、あのゴールデンウィーク中に普通にカオスボタンさん、あの何ばか月でやったりしてたとか。
はいはいはい、舞台そうですね。なあとなんかあの吉本がその夏フェスみたいなイベントやったじゃないですか。
やりましたね、やりまし
たね。あれの取りにも出てきたらしいですからね。
なんかあの辺のそのなんか吉本のねよくわからない懐が深いんだかなんだか、うん、なんかそういう誇りを叩けばいくらでも出てくる世界なのかなと、
うん、
なんとなくこう思いつつも、
うん、
でもなんかやっぱカオスボタンとかめちゃくちゃ面白いからな、あれやっぱ年取ってきてカオスボタンって本当面白いなと思うようになってきたんですよ。あのニヤニヤ笑ってこう何なのとかっていうのあれが、
うん、
あれはどんな子供頃はそんなにこう派手じゃないから
分から
なかったですけどね、はいはいはい、うん、何の話をしてるのか、うん、あと俺三木哲也好きなんですよね。
懐かしいな。
三木哲也がそのラインナップの中に入ってて、
あ、いたんですか。
浅草花月のそのラインナップの中には
三木哲也ってたんよ。
わーと思って、今でもあの変なあのショルダーキーボード持って、三木あれやってんのかなと思うとちょっとね心が動いたんですけど。
一時期はあの NHK の教育で番組はね持ってやってましたけどね。
あの人は絶対俺桂三枝の弟子になったのが間違いだと思います。
あ、三種の弟子なんですか。
そうなんですよ。だからなんかいらっしゃいとか言うんですよ、あの人。
へ
ー。それの前の方が面白かったんですよ、そういう。
へ
ー。なんかね、うん。そんな、まあ、ねえ、残念だな今のどうよとか俺全然面白いと思わないんだけど。
どうよ？
どうよっていうのがいるんだよね。
へー。
ラッパーの感じのやつ。
へー。
そんなんだったら三木哲也の方が100倍面白いとか思って。
へ
ぇー。でも三木哲也だから同じ日にあの藤原マーケットだっけ、あれも入ってて。
藤原マーケット、
藤原マーケットって知らない、ラララライっていう。
知ら
ない。ラララライ体操みたいな。
何気にお笑いに詳しいですね。
いや、もうね、これ、なんか、自分、笑いが足りないんですよ、今。なんか本当にね、あの結構インターネットって実は吉本のあの芸人さんのあれって出てるじゃ
ん。まあなんかいろいろ配信してますよね。
ね、うん、あれとか結構最近見てるんですよ。
へ
で、なんか久しぶりにこうお笑いを見て、こう、あ、お笑いないなみたいな感じで、そんなことをふとね、思ったんです。
へ
ぇ、まあ、そんなんで、最後まで言っていただい
て。なんだこれ。
なんだこれ。今日はとにかくペースをつかめないですよ。全くペースをつかめない
から。まあ、ゴールデンウィーク明けですからね。
しょうがないですよ。
番組明けですから。
みたいな、もう、そんな空気感で聞いていただくのがベストだと思うんです。いやー、いつもね、これをこうダウンロードして聞いていただいている方が本当にいらっしゃるのかと、いつも不安に思うわけでございますけれども。来週はなんか、もうちょっといい音楽の話とかしようか。
うん、そうですね。
まだ、だって、俺、あれ聞いてないんだもんな。トリビュートアルバム聞いてないんですもん。
ああ、はいはいはいはいはい。
忙しくって。
はい。
音楽聞けてないな。
あんまりね、じっくりね。
うん。
うん。
そんな感じです。
はい。
はい。ヨダさん、何
か。なんもないっすね。
もうなんかさっきゴールデンウィークなんかあったとか言ったら、いや仕事で徹夜してとか、なんかそういう話になって、もうなんか一気になんかドヨーンとしちゃったんで、
あんまり6人なかったですね。普通な感じでしたね。
まあね、
うーん、
これが、日本の社会人の現状かと思われます。これが幸せなのかと。
うーん、
まあこういう終わり方どうかと思うな。楽しい話で終わろう。
楽しい話、まあめでたい話、ね、辻ちゃん妊娠おめでとうということで ね、めでたい話やなとね。
うん、つくづく、そうなんです。もうこれはね、いいことだというふうに持っていきましょうよ。
もうね、もっとこう大家族キャラになっていったら面白いんじゃないかなって、ね。
もうね、
おだくさんキャラでね。
そうそう、辻ちゃんとこもかこちゃんとこも8人8人ぐらいでね、もう、えらいことですよ、もう。そういう風にすればいいんですよ。
ねえ、いや僕ね、辻ちゃんはなんかね、時々堀ちえみとなんかダブるんですよ、顔。
ああ。
だから、おだくさんキャラで行ってくれたら面白いかなとかね。
辻かごどっちも大阪ローカルの、
あ、
2時ぐらいの番組が似合うよね。
あ、似合います、
似合うよね。なんか似合う、ね。
一味もそうですからね、
今。そうそう。高人に突っ込まれるのがちょうどいい。高人に突っ込まれて、やだーとかって言ってる辻ちゃんって生き生きとしてるような気がする。
関西はありは思いますけどね。
意外にありだよ。許してもらえるよね。
うん、
ということで、皆さんもですね、もういろいろありますけれども、豊かな気持ちで、今週も頑張っていこうと思います。
はいはい。
最後まで本当にダルダルですいません。頑張りますのでよろしくお願いします。頑張ります、本当に。また来週、頑張って収録します。
はい、
ということで、ありがとうございました。さよなら。
はい、さよなら。